島田秀平とオカルトさん
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープなお話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第17回の配信です。ゲスト、前回に引き続き怪談家アミさんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。アミです。
なんでずっと笑いこらえてるんですか？
いや、すごい厳かな感じで喋っておられるんですけど、さっき一回ゴリゴリに噛み倒して NG 出してるのを見てるんで、ちょっとすごい表情だなと思って見てました。
めちゃめちゃお気に入りましたよね今。ゆっくり喋ってましたけど、
はい、
私、まあ、ここね、はい、自分がやらせていただいてる番組本当ありがたいんですけど、
はい、
もうね、判明いたしまして、
はい、
ここ私のホームじゃないんだなって。
そんなことない、そんなことないです。
ちょっと前回ごめんなさいね、はい、聞いていただきたいんですが、はい、島田インスタ始めたけどもフォロワー全然増えない問題あったじゃないですか。
はいはいはい。
で、普通ああいう話をしてね、
はい、
まあ、フォロワーが23人ですよって話をしたら、うん、普通はですよ、
うん、
横にいる放送作家であるとか、
うん、
外にいるディレクターであるとか、
うん、
あとはね、可愛らしい女性の方もいます、
うんうんうん、
ね、マネージャーもいますよ、
うんうんうん、
ね、なんかだいたいスタッフさんってフォローするしますよね。
まあ、なんかこの収録終わった後にパッて携帯見たら、あれ増えてるみたいな。
なんかとりあえずほら、なんか一応仕事してる中だから、
はいはいはい、
なんかいろいろこう情報もね、
そうですね、
知っとこうってことでフォローするじゃないですか。
はい、
2人増えてたんですけど、
はい、
見たら、プロデューサーとアミさんっていう。あ、俺嫌われてんのかなっていう。
あれ、
普通仕事してるパートナー仲間だったらとりあえずこうねフォローしとこうかみたいな、しないんです。ここ一番偉いプロデューサーとゲストのアミさんがフォローしてくれてました。
現場の皆さんは？
現場ゼロですね。私現場で戦ってなかったみたいですね。
事件は現場で起きてなかった
ですか？起きてなかったんですね。私いつもどこにいたんでしょうかね。現場じゃなかったみたいですね。はい、あれ偽垢じゃないんですか？じゃないよ本当に。聞いたんですよ、そのプロデューサーさんにね、
はい、
あいつら誰もフォローしないですねっつったら、
はい、
なんかね、さっきその話聞いてた時に、あ、なんかこれ見たらなんか偽物だと思われますね、本物っぽくないですね、以上でしたっつって。怖くないですか？
今日1本目の怖い話ってことですね。じゃあ、
ありがとうございます。これ取り返すようにもう一個だけちょっと情報あるんですが、
はい、
そのプロデューサーさんね、僕をフォローしてくださった、
はいはい、
その方がですね、アミさん絶賛です。
え、
もう、
あら、
今ずっと話してましたけど、
はい、
いや、もう本当になんか引き込まれるし、絵が浮かぶし、はい、でラジオだから、音声だからゆっくり話していただいて、いや、なんかあの人すごいな。いや、もうね、だって事件で言ったらそんな大したことが起こってない話でも、あの人はきっと怖くできるんだみたいな、あれこそ話術。
あら嬉しい。
激ハマりです。
あら嬉しい。
だからほら、僕ね、この現場で嫌われてるじゃないですか、は
い、そんなことないんですか？だから
危ないですよ、次回から怪談家アミとオカルトさん
にならない、ならない、ならないですって。
そこを絶対阻止しますからね。
ならないし、阻止もしなくていいですって。
ならないです。最悪だよ。アミさんのインスタをフォローしましたって言ってますからね、外で。
もう2年以上更新してないっていうのに。
私1週間で15回更新してますんで。
ちょっと先ほど拝見させていただいたんですけども
、ええ、
とても可愛かった。
可愛かった。そうですね、プロデューサーさんからも、もう島田さん犬のやつあげてるんですよね、世間から求められてないんじゃないですか。そこじゃないんじゃないですかっていう、もうド直球の、はい、正論言われまして。
いや、可愛かったです。はい、
一回トイレ行ってきますって。一回トイレ行っても顔洗ってきましたんで、
リセットしてきて、
リセットしてきました。整いましたんで、すみません、ちょっとね、今本当およそ4分ぐらい、
はい、
ね、不毛なトークをしてしまってすみませんでした。
そんなことない、そんなことないです、
はい
はい、
じゃあちょっとね、本題に入っていきたいんですけども、まずはちょっとね、
はい、
メール届いてまして、
はい、
ちょっと面白いメールなんで、これアミさんとね語りたいんですよ。
あ、はいはいはい。
ラジオネームペコリータさんです。ありがとうございます。よくね、怪談話をしているとその場所に霊が集まってくる。
はいはいはい、
よく言いますよね、こういう話してるとね、霊集まってきちゃうんだよ、いや、やめてよみたいな。でこれ耳にするんですけども、実際に怪談話をしていて変なこと、霊を感じたことってありますか？
また怪談話をする前にお清めなどすることはあるんでしょうかという。
めちゃめちゃありますよね。
ありますよね、
怪談現場でそういうことは。
まずだってそういう劇場とかライブハウス自体が、うん、はい、結構あるじゃないですか。
そうですね、
あのそういうことが起きやすい場所。
はいはいはい。一回だってあのもう本当何年前かな、 5,6 年前かもしれないですけど、うん、島田さんももしかしたら覚えてらっしゃるかもしれないですけど、とある番組で僕も島田さんもご一緒させていただいて、稲川さんもいた時に、はい、廃墟のスタジオというか、
やったそこにセット組んでね、
窓全部閉め切って風が通らない状態、うん、階段収録なんでいい音で撮るために風も通らない、外の音も入らないっていう中で、ろうそくを各演者の目の前にやるってやって、うん、階段をみんな喋ってったんですけど、僕の出番で僕が喋り出した時だけ僕の目の前のろうそくがえぐいぐらいバチバチバチバチ横に広がり始めて、もう燃えるとかのレベルじゃなくて花火みたいになっちゃって撮影中断になったことがあったんですよね。
1時間2時間は持つろうそくが本当、はい、1分足らずでもう燃え尽きちゃうみたいな。
でしかも僕の前だけ でしかもその時僕が喋ったのがあの、まあ、島田さんにも見てもらったことあるちょっと心霊写真というか、ちょっとあんまり良くないと、僕もこの話あんましない方がいいって言われてる話をぶち込んだ時だったので
、はいはいはいはい、
もしかしたら何かあるんじゃないかみたいな、本当に現場に何か起きてるんだろうなっていう空気の中、稲川さんがはっきりといるんだよ、さっき亜美ちゃんが喋ってた、え、あの話の中に出てきた女、こうこうこういう感じでこういう感じでしょ、ほら、アミちゃん見て、アミちゃんの向こうのほら、あの影からこっち見てるんだよって言って、現場キヤーってなったことありました、
ね。ありましたね、はい。ああいうろうそくが変な燃え方した時っていうのは、ちょっとやっぱ霊が来てるっていう話はあります。はい、
う
ん、
そうい う合図だったんでね。ありますね。ありますあります。
あの、火で言うと、はい、僕10年以上前ですかね、人志松本の、
ああ。
〇〇の話のゾッとする話、はい。
ありましたね。
あれも結構ありましたからね、実は。
あ、そうなんです
ね。あの、僕が話してる時に視聴者の方から、うん、なんか島田の後ろを男の子が通ったよとか影が通ったよみたいな問い合わせが結構来たこともありましたし、あとね、誰かがそれこそ火にまつわる火事かなんかの、で人が亡くなってしまうかな、なんかそういう怖い話をした時に、まあ、うん、あることではあると思うんですけど、照明の上に紙あるじゃないですか、なんかこうね、あれがブワーって燃え始めて、あ、一回あの収録中断しますって全員避難するみたいな。で、出演者みんな、え、今火の話してたよな、これシャレにならんてみたいなこともありましたね。
怖いっすね。
何なんでしょうね。
何でしょうね。
だってあの僕このシアター D って覚えてます？
あ、はい、
渋谷のね、センター街一番奥まったところにあるね、はい、5階ぐらいにあるライブハウスでしたけども、あそこもね、なんかセンター街っていうのが、
はい、
まあ交差点があって、そこにもいろんな不思議な人がいて、その一番ドンつきだからなんか霊が溜まりやすいんだっていう場所だって話もあったんですけど、はい、うん、百物語やったんすよね。
シアター D でやっちゃダメですね。
これ15、6年ぐらい前ですかね、うん、大の字さんとか、うん、いろんな芸人さん来てくれて、うん、で話したんすよ。で最後あれ百物語って話し終えて真っ暗にして、うん、そうするとなんか起こるっていう儀式ですよね、
うん、
で百話目終わりました、真っ暗になったんですよ、オールナイトね。で明るくしたんですよ、
はい、
なんか起きました、特に起こってないですね。ああ別にじゃあ起きなかった、よかったですねなんて話してたら、お客さんざわざわしてるんですよ。え、どうしました、あの時間が4時44分なんですが、うん、4時44 CCC ですってみんな言ってて、ああ怖いね、気持ち悪いね、でもまあオールナイトライブだから、まあ一応ね5時ぐらいに終わる予定だから、まあまあまあ予定通りっちゃ予定通りなんですよね、変な偶然っすねって言ってたら、横にいたあの江戸紫の野村くんがもう真っ青な顔してて、ちょっと見てよ、俺さ、いつも遅刻しちゃうから、時計いつも5分進めてるんだ。俺の時計も4時44分っていう。
う
あれ怖かったっすね。なんでしょう、その時間にぐっとみんな寄せられてたっていう変な現象なんですかね。
いや、だから、ね、よく言うのが、海外行った時とかに、向こうの方で、あ、日本人の話してんなって思ったら、ちょっと覗きに行きたくはなりますよね、みたいな話はしますけどね。
だから例の話をしてると例もちょっと覗きに行きたくなるっていう、
はい、じゃないかみたいな話は出ますけどね。
あとはもしかしたら科学的に言うと、そういう話をしてみんながすごくそういう方に引っ張られて、
そうですね、
何か変なちょっとしたことでもそういう現象だと感じてしまうような、うん、精神状態になってしまうのかもしれないですしね。
それもあるでしょうね。あともうだから本当普段気づかないようなところにその日は気づいてしまうとかあるでしょうね、う
ん
う
ん
う
ん、お祓いとかやっぱあるじゃないですか、番組の前とかって、はい、ちゃんとやる方です。
やってるなと思ってる方です。
ん、
あの まあ結構怒られるんですけど、僕、弊社のあのイベントとかもお祓いちゃんと入れたりするんですけど。
吉本興業さんしっかりしてますよね。
はい。僕、その時間はそこに行かなかったりするので、結構後で怒られたりします。
いや、あの、お祓いね。ねえ、ちゃんとやっていただきますけどね。大体芸人とかみんなクスクス笑ったりとかしてるでしょ。
はい。そうですね。僕はだからなんかライブ中になんか怒ったらいいなと思っちゃってるんで。
そうなんですよ。だから最近ストロングスタイルだと逆にお祓いしないっていうスタッフさんもいますしね。
はい。
話しましたっけ、森三中さんとかベッキーさんとかがいてお祓いした時に変な感じになっちゃったって話。
あ、知らないです。
番組でね、森三中さんとかベッキーさんとかいて、
はい、
で、まあそういう番組だったんで、ちゃんと事前にお祓いしたんですよ。もうすごい厳かな空気で、はい、みんなもう真剣にもうね、手も合わせてやってたんですよ。で、その神主さんかお坊さんかちょっと忘れちゃいましたけど、うん、すごく丁寧な方で、番組名、並びに出演者全員の名前もちゃんとこうノリと上げてくれたんですね。森三中、大島、みゆきとかね、黒沢とか、うん、ああ、ちゃんと一人一人言ってくれるんだ。ベッキー。森三中村上もうベッキーだけめちゃめちゃ発音よく言ったなみたいな、あの独特のイントネーションじゃなくベッキーの子めちゃめちゃ発音よかったなって思ったら、もうみんななんかもう腹よじれそうになってきちゃってもうあ、その後ベッキーさんもいろいろありましたからね。
いや、そこで広げるのやめません。
なんでこんなこと言っちゃうの、全然思ってないのに。
もう面白が好きなんですね。
いや、本当にただただ、いや、もう本当に良くないです。はい。
はい、違う。
思ってもないのに。
音声の番組で会釈するのやめてください。
すいません、ちょっとね、いろんな話がありますけども。まあ、今日もですね、この後、アミさん、替え玉話していただきますので、
はい、
もしかすると、あなたのすぐそばにも霊が集まってくるかもしれません。ぜひお気をつけください。この後、アミさんの怪談です。
島田秀平とオカルトさん。
ここで日本放送生活の窓口からお知らせです。相続、土地問題、資産、住まい、税金、お墓のことなど生活にまつわる様々な疑問、悩みって多いですよね。日本放送生活の窓口では一級ファイナンシャルプランナーがそんなお客様の不安や悩みをヒアリングして解決へ向けサポートします。日本放送生活の窓口は相談無料。まずはあなたの生活にまつわる不安や悩みを聞かせてください。あなたにとって最もあった解決方法を中立な立場でご提案いたします。面談申し込みなど詳細は日本放送生活の窓口で検索、もしくはフリーダイヤル 0120-734-899 0120-734-899。お電話は平日の朝10時から夕方5時まで受け付けています。相談無料です。まずはご相談ください。
改めまして、今回のゲスト怪談師アミさんね、怪談話披露していただきたいと思いますが、さっきね、ほら怪談話してると霊が集まってくるって話したじゃないですか。
はい。
この番組ね、第1回のゲストが琉球風水師、占ってもいいですか、シューマさん、であの方も霊感あってね、すごい方なんですけども、ノイズが結構入りまして、
こんな万全な環境で
日本放送ですよ。
ですよね。
はい。
だ
からまあ僕とか霊感ないんですよ。でシューマさんが霊感あって、シューマさんだけノイズ入るみたいな。
ああ怖いですね。
ちょっと意味深な感じになりましたけどね。
一回僕もとある曲のやつで、まああんま良くないんでしょうけど、現在進行形のお話を相談されて、まだこれからお祓い行かなきゃいけないんですよみたいな結構怖い話があったんで、
うん、
お祓い行ってないのにその話を、まあ、某ラジオで喋ったんですよ、
はい、
そしたらもうガンガン放送、生放送中にノイズが走って変な音もいろいろ入って、まあ、このブース言ったらもう防音も完璧じゃないですか、
はい、
なのにありえないような音がガンガン入りすぎて、一回ちょっと音楽入れて中断しますってなって、現場の皆さんが怖すぎて、僕階段2本喋る予定が1本で帰らされるってことがありました。
やっぱこういうなんか電子機器とかってね、はい、やっぱ例の干渉がね、こうなんか出やすいとかって話聞きますけどもね、うん、
はい、
いや今日は無事に放送終わるんでしょうかね。
まあどっちにしても楽しみです。
そうなんですよ、アミさん怖いっていうかもうね、怪談が好きすぎてね、いつも笑顔なんですけどもね。じゃあちょっと今日もお話いいでしょうか。
はい、はい、よろしくお願いします、はい、まあいろんなお話をですね、もう 当に日々いろんな方からお聞きするんですけども、この話ゆきさんっていうあの30代ぐらい前半ぐらいの女性の方なんですけども、彼女が高校生の時のお話になるんですよね、
うん、
でご実家ご両親とですねお姉ちゃんと、まあ、4人で暮らしておられたんですけど、中古の2階建ての一軒家を購入してそこにお住まいになられてまして、
うん、
で、まあ、2階建てなんですけど基本的に生活の基盤ほぼ1階で、2階は階段タンタンって上がるともうすぐドアがガチャって開けると広い一部屋だけなんですよ、
うん、
なので、まあ、両親の寝室とかリビングとか全部1階で、2階はもう自分とお姉ちゃん専用の部屋にしてもらってたんですよね、
うん、
でそこに2段ベッドも置いてて、で自分たちの机みたいなものもあるん でその2段ベッドお姉ちゃんが上私は下っていう状態でいつも過ごしてまして、で部屋の中も特にお姉ちゃんとの間に仕切りとかもなかったんで2人でその広い一部屋で、まあ、片方がテレビ見てりゃ片方は携帯いじってたりとか、まあ、全然仲も良かったんですごく快適に暮らしてたらしいんですよ、
うん、
でその日はですね、まあ、いつも、10時ぐらいに2人とも寝るんですけども、なんだかんだ10時はちょっと過ぎてたぐらいの時間らしいんですよね。2人ともね携帯いじったりなんだり夜更かししてる最中にお姉ちゃんがあちょっと私シャワー浴びてくるみたいなことを言って部屋を出ようとするんですよね、うんうん、であそうなんだって話を聞きながら、あでもなんだかんだちょっと眠くなってきたなと思ったんで、あお姉ちゃんじゃあ私もちょっと先に多分寝るからあの電気豆球にしといていいっていう、まあ、その薄明かりにしといていいっていう話をしたら、あわかったよみたいな感じで下にトントントンって降りていくんですよね。で両親は結構もう9時台に寝るタイプなんで、もう静かになってる一軒家の中でお姉ちゃんの足音が下まで行った後数分したら、なんかそのもう本当に静かなもんで1階のシャワーのシャーって音が遠くから聞こえてくるんですよね、
うんうんうん、
でお姉ちゃんシャワー浴びてんなって思いながら自分は2段ベッドの下の段にゴローンとなって、じゃあ寝ようかと思ってうとうとしだしたんですよね。で遠く1階の方からはシャーって音がするんですけど、今自分が寝てるベッドその上の段でミシって言ったんですよ。
ええ
と思ってミシミシって言ったんですよ。でそこのベッドでもう何年も寝てるから分かるんですけど、
うん、
これお姉ちゃんが寝てる時によく鳴る音、つまり人が寝てたら鳴る音だなっていうのが分かるんですよね、
うん、
あれお姉ちゃん、いやそんなわけないと思って耳を澄ますと下の方からシャーって音が聞こえるんで、だよなお姉ちゃん今シャワー浴びてるよなと思うんですけど、お姉ちゃんが寝るはずのその上の段からミシって音と、あと、まあ、2段目のその寝る、まあ、床というか板の素材なんでしょうね。例えばお姉ちゃんがいつも左に寝返りを打ったら真ん中に湾曲してる感じがちょっと左に湾曲がずれるっていう、うん、その重心が移動するとそれによって2段目の床が湾曲する位置が変わってくるらしいんですよ。それが上の段でミシミシミシミシミシって左に音がいったと同時に、上の段の床も左が湾曲ちょっとずつどんどんしていってミシミシミシミシ、まるで人が上で寝返りを打ってるかのような動きをするんですよね、
うん、
と思ってもうすごい怖くなってるんですけど、そんな体験したこともないからあまりに怖くて、うわわどうしようどうしようと思ってて動けないんですよ。でそれでいたら今度右の方にミシミシミシミシって音と同時にまたその湾曲する部分が右の方に行くんです、
はい、
普通に寝返り打ってる、誰かがいる、うん、これ完全に誰か寝てないとこんな音出ないよなってシーンとした中で一人で考えてたら、はっきりと自分の耳元でハハハハハハハって笑い声がして、うわーってびっくりしたんです、
はい、
でもシーンとした中上からミシミシミシミシミシミシミシミシと同時にハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ もう履歴のすぐ一番上に自分の今住んでる家の実家の電話番号、これがあるから、うん、1階のその固定電話にかけたんです。かかってくれと思ってパッて通話ボタンを押したら、プツッ、留守番電話サービスに接続します。うわ、なんでよって1回切って、もう1回通話開始ってやったら、プツッ、留守番電話サービスにって、あれってその時違和感に気づいたんです。普通は何コールかプルルルルプルルルってなって、それで出なかったら留守番電話サービス。なのに、もう通話ボタン押すと同時に留守番電話サービスにって、こんなこと今までなかったぞって思ってる間も上からは、はぁはぁはぁはぁってずっとミシミシミシミシミシミシミシミシってしてるんですよ。どうしようどうしようと思ってそのまま一生懸命やってたら、そのうち何回かかけてたら、カチャプルルルルルプルルルルル、あ、一回の固定電話にかかったと思ったらプルルル、でも誰も出ないんですよ。うわどうしよう、プルルルルプルルルと思ったら、ガチャ、もしもしっつって、お姉ちゃんって言ったら、え、何あんた、お姉ちゃんが出てくれたんですよ。で、お姉ちゃん急いで上がってきて、怖い急いでって言ったら、お姉ちゃんがさすがに緊急事態って察したみたいで、すぐバーってタタタタタタって駆け上がってくる、まあ、足音聞こえるんですけど、その駆け上がってくる足音が強くなるのと同時に、はぁはぁはぁ、音が止んだんですよ。で、お姉ちゃんがガチャって入ってきた時にはただのシーンとした空間なんですよ。何説明してもこうなったら寝ぼけてたんでしょしか言われないんですよ、
ね、そうですね。
で、うわ最悪やと、でも自分ははっきりと寝ぼけてもないし聞いたし、なんならもうこの数分間めちゃめちゃ怖い思いしたのにっていうのがあったけど、やっぱりね、まあお姉ちゃんも自分がいつも生活してるその部屋がそんなところだなんて信じたくもないでしょうし、聞く耳を全く持ってくれなかったんですよ、
はいはい。
で、こんなことあったら嫌だなと思いつつも実家なんで簡単に引っ越すわけにもいかないままドキドキ過ごしてたら、そのうち結局何も起こらないまま高校も卒業するようになって、うん、その一回っきりだったんですよね。で、ああよかったって感じで、そのうちこの記憶も薄れてきて、もう18歳19歳になって20歳も過ぎて、で彼女、まあ、働き始めたりもしたんですけど、20歳過ぎてもその生まれ育ったご実家にずっとおられたんですよね。で、ある時仕事から帰ってきたら夜結構遅い時間だったらしいんですけど、ガチャってあげると基本的に廊下とかどこの部屋の電気も消えてて、リビングだけついて、ああ誰かまだ起きてんのかな、うん、もう両親はもう寝てる時間だなと思ってリビングガチャって開けたら、まあテレビがあってテーブルがあって、そのソファーが横にあるんですけど、お姉ちゃんが座ってぼーっとした顔で微動だにしないまま顔真っ青なんですよね。
はい、
あれ何お姉ちゃんどうした、なんでこんなところでテレビもつけずにシーンとした中どうしたって言ったら、お姉ちゃんがこっちクッと見て、いや私上で寝てたんだよ、耳元で女の人の笑い声がし始めて、それが大声になってて、って全く同じ体験してることに気づいたんですよね、
はい。
で、いやもうちょっとこんなことがあったんで、さすがにお姉ちゃんも信じてくれるし、もうこの自分とお姉ちゃんの2票入ったことで、まあ両親もしっかりその話を聞いてくれて、で今はちょっと1階のまあ空いてる部屋とかの荷物をぎゅうぎゅうに詰めて、
うんうん、
もう上の部屋はもう普段使わないようなものとか段ボールとか積み上げるようなスペースにして、基本もう2階に上がらないっていう生活を今してるらしいんですけど、そうなった時にちょっと思い起こされることがあって。
え、何ですか？
そこ中古の一軒家で購入してるんで、はい、購入前に、まあ、いわゆる内見というやつ、
うんうん、
その購入前の家を見に行くのあるじゃないですか、
はい、
それ両親と一緒に彼女行ったらしいんですけど、うん、その時まだその売り主というかまだ住んでおられる方がいて、でそんな中不動産屋さんに連れてかれて、どうぞどうぞと、でそこの家の方も、あどうぞお入りになられてくださいって感じで、いろんな部屋見させてもらって、あここいいですね、すごくいいですねってなって、1階すごい広いですね、2階もいいですかってガチャって開けたら、2階もう目の前に段ボールが積んであって、全く使ってない風だったらしいんですよね、
はいはいはい。
でもその時はあ2階は全然使わないんだぐらいにしか思ってなかった。
物置代わりにしてるんだぐらい、
ね、だぐらいにしか思ってなかった。だからもうこんなこともう考えてないし、そのまま契約してその人たちの次に自分たち住むことになったんですけど。
なるほど。
でもやっぱり一回見てていいですねって思ったぐらいだからめちゃめちゃ綺麗だったんですよ、はい、家として。だからその時にもう不動産屋さんになんかあれですよ、中古ってある程度ちょっとボロいの覚悟してたんですけど結構まだ綺麗ですもんねみたいな話してると、ああそうなんですよ、実はまあ今住まれてる方とその一個前に住まれてた方が新築で建てたばかりの家なんですって。ああそうなんですか、はい、だから築年数全然経ってなくて、でもなんかその建てたその方がすぐにここを出られて、なので全然期間経ってないんですよ。で今の方が住まれてその方々もなんかもうすぐ引っ越すって言われるんですよね、うん、なので築年数全然経ってないですよって言われたんですよ。いやいやいや、彼女が僕に伝えてくれた話はそれだけなんですけど、はい、いやいや、そうじゃなくてっていうことはつまりいやそういうことだし、当たり前のように内見に行った時段ボール積まれてたんですよって言うけど、あなたたち今全く同じ状況になってるじゃないと、うん、つまりあなたたちと同じような体験を前の住人も建てたその住人もしたんじゃないっていう一軒家中古で今も売りに出てるというお話でございます。
あ、じゃあもうそのご家族も今出て、
はい、
今売りにっていうことなんですね。
はい、
いやすごい。だから2階の部屋を物置代わりにしてたってことは、はい、やっぱりその前の住人の方たちも
おそらく
同じ経験をしてここはもう使えないわっていうふうにしてたってことですよね、
うん、でしょうねっていう、まあもちろんそのご本人たちにインタビューしたわけじゃないですけど、まあそうでしょうねって考えてしまうという、
面白いのがね、例えば事故物件っていうのあるじゃないですか、
はい、
でも新築で建てた家なんですよね。
そうなんですよ。
だから多分そういうことでもないから、
はい、
ってなると土地に何かそういう曰くがあるのかって考えちゃうんですけど、うん、2階の部屋だけなんですよね。
そうなんですよ、2階だけなんですよ。
それも不思議ですよね、
はい、
土地にだったらその建物自体とかね、
うん、
むしろ1階とかの方が怖いのかなって思うんですよね。
そうですね、ありそうですけど、
何なんでしょう、なんか2階がそれこそちょうど何かの直線上、それこそ霊道みたいなことになってたのかとかね、
うんうんうんうん、ありそうですね。
いやこれなんですよね、その亜美さんの話、
はい、
本当にね、なんかもう状況がすごくイメージできてその場所にこう連れてかれるっていう、
はい、
で話術でもうすごくこうこっちが勝手にいろいろこう想像しちゃって怖くなってくっていうところで、
はい、
まさに怪談界のアンタッチャブルさんっていうね、
あ、いやもう
ネタがどうこうもう関係なく、
台本じゃないと、
そのマンパワー話術でもうすごい怖いところに誘ってくれるっていう、ね、
恐縮でございます。僕個人的にはやっぱりその、まあ、謎の笑い声も怖いんですけど、いつもと違うことが起きてるこの電話が直接留守番電話になる、
あれ何だったんだろう、
これが意外に他の怪談でもあまりない怖さかなと。直接的なその何か聞こえる、うん、何か見えるじゃなくて、いつも使ってるものにもなんかこういった支障が来たされてるというのは何かあるんじゃないかなと。
不思議ですね、何なんでしょうね、はい、めちゃくちゃ笑ってましたもんね、あの幽霊。
うん、そうですね、
ちょっとだけ笑いライブには来てほしいなとは思いましたけど、
まあ、確かにそうですね、
勇気をもらえそうですよね、はい、まあ、場所によって違いますね、やっぱりね、
いっぱい笑ってくれる人いると全体がねちょっと笑ってくれるんでね。
いやすげえ話ですね、やっぱり。
はい、なんかありがとうございます。
はい、いや、亜美さんですね、この夏、
はい、
まあ、ずっとね、全国回られてるんですけども、うん、結構またイベントが目白押しで。
そうですね、いろいろ、はい、出させていただきまして。
あれ、ツアーなんかもありつつ、また最終日、渋谷怪談夜会、はい、オーイーストでやるんですか。
そうですね、今年も11月末にやろうと思っておりますので。
ね、ずっとここから回るわけですもんね。
はい、楽しみです。
ちなみに、8月の、6日でしたっけね。は
い、そうですね、新宿、ルミネ座吉本にて。はい、吉本芸人プラス島田さんにも出ていただいて本当にありがとうございます。
僕だけなんですか、吉本以外の方って。
今年は吉本と島田さんと松原谷さん。
ああ、谷さん、はい、すげえな。
はい、楽しみです。
ぜひ皆さんよかったらチェックしていただきたいと思います、はい、詳しくはですね、亜美さんのホームページと、あとね、はい、ツイッターの方。
そうですね、
はい、はい、インスタはあんまやってないですからね。
インスタはもう2年以上更新してないので。
これは何でしたっけ。
900何十人でした
ね、うん、俺の何倍いるんだよそれ。
いやいや、
やってないインスタでっていうね。
いやいや、はい、多分あの23人と900何人がこんな言い合いしてるのを、多分何万人何十万人の人たちが何を言ってるんだっていう目で見てると思います。
100人以上いったらもう大人気 のやつじゃないですか。
まあ、まあ、シアター D でいうと満席ですからね。
ぜひぜひ皆さんね、はい、いろんなね、ありますのでチェックしていただきたいと思います。
はい、
さあ今回もねすごい話披露していただきましたが、次回も亜美さんね、登場していただきますのでね、楽しみにしていただきたいと思います。フォロワーは私増えるのか、島田秀平とフレブルさん、次回もお楽しみに。何読ましてんだ何読ましてんだよ、
横でキャキャキャキャ書き出したと思ったら
何最後の締めの挨拶、はい、
すごい大事な伝達事項かと思って僕も見てましたけど、はい、
じゃあちょっとしっかりね最後のね締めさせていただきたいと思います。亜美、はい、さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、次回一体フォロワーは増えてるのか、島田秀平とフレブルさん、次回も楽しみにしてください。